そうですな、と三四郎は生返事をした。相手が与次郎なら、僕のような田舎者には非常にうまいと正直なところを言うはずであったが、その正直がかえって皮肉に聞こえると悪いと思ってやめにした。するとその男が、君はどこの高等学校ですか？と聞き出した。熊本です。熊本ですか。熊本には僕のいとこもいたが、ずいぶんひどいところだそうですね。野蛮なところです。二人が話していると、向こうの方で急に高い声がしだした。見ると与次郎が隣席の二三人を相手に、しきりに何か弁じている。時々ダーターハムラという、何のことだかわからない。しかし与次郎の相手は、この言葉を聞くたびに笑い出す。与次郎はますます得意になって、ダーターハブラ、我々新時代の青年は、とやっている。三四郎の鈴向こうに座っていた色の白い品のいい学生が、しばらくナイフの手を休めて、与次郎の連中を眺めていたが、やがて笑いながら、イリアル・ディアブル・オーコール、悪魔が乗り移っていると冗談半分にフランス語を使った。向こうの連中には全く聞こえなかったと見えて、この時ビールのコップが四つばかり一度に高く上がった。得意そうに祝杯をあげている。あの人は大変賑やかな人ですね、と三四郎の隣の金縁眼鏡をかけた学生が言った。ええ、よく喋ります。僕はいつかあの人に淀み県でライスカレーをごちそうになった。まるで知らないのに突然来て、君淀み県へ行こうってとうとう引っ張って行って、学生はハハハと笑った。三四郎は淀み県で与次郎からライスカレーをごちそうになったものは自分ばかりではないんだなと悟った。やがてコーヒーが出る。一人が椅子を離れて立った。与次郎が激しく手を叩くと、他の者もたちまち調子を合わせた。立った者は新しい黒の制服を着て、鼻の下にもう髭を生やしている。背がすこぶる高い。立つには格好の良い男である。演説めいたことを始めた。我々が今夜ここへ寄って、渾身のために一石の感を尽くすのは、それ自身において愉快なことであるが、この渾身が単に社交上の意味ばかりでなく、それ以外に一子重要な影響を生じうると偶然ながら気がついたら、自分は立ちたくなった。この会合はビールに始まってコーヒーに終わっている。全く普通の会合である。しかし、このビールを飲んでコーヒーを飲んだ40人近くの人間は、普通の人間ではない。しかも、そのビールを飲み始めてからコーヒーを飲み終わるまでの間に、すでに自己の運命の膨張を自覚し得た。政治の自由を説いたのは昔のことである。言論の自由を説いたのも過去のことである。自由とは単にこれらの表面に現れやすい事実のために占有さるべき言葉ではない。我ら新時代の青年は、偉大なる心の自由を解かねばならぬ、自分に再会したと信じる。我々は古き日本の圧迫に耐えぬ青年である。同時に新しき西洋の圧迫にも耐えぬ青年であるということを、世間に発表せねばならぬ状況のもとに生きている。新しき西洋の圧迫は社会の上においても、文言の上においても、我ら新時代の先人にとっては、古き日本の圧迫と同じく苦痛である。我々は西洋の文言を研究するものである。しかし研究はどこまでも研究である。その文芸のもとに口中するのとは根本的に相違がある。我々は西洋の文芸にとらわれんがために、 これを研究するのではない。囚われたる心を解脱せしめんがためにこれを研究しているのである。この方便に合わせざる文芸はいかなる威圧の音に強いられるとも学ぶことをあえてせざるの自信と決心とを有している。我々はこの自信と決心とを有するの点において普通の人間とは異なっている。文芸は技術でもない。事務でもない。より多く人生の根本義に触れた社会の原動力である。我々はこの意味において文芸を研究し、この意味において叙情の自信と決心とを有し、この意味において痕跡の会合に一般以上の重大なる影響を創建するのである。社会は激しく動きつつある。社会の産物たる軍兵もまた動きつつある。動く勢いに乗じて我々の理想通りに文芸を導くためには、霊才なる個人を団結して、自己の運命を充実し、発展し、膨張しなくてはならぬ。混遊のビールとコーヒーは、掲げる隠れたる目的を一歩前に進めた点において、普通のビールとコーヒーよりも100倍以上の値ある尊きビールとコーヒーである。演説の意味はざっとこんなものである。演説が済んだとき、席にあった学生はことごとく喝采した。三四郎は最も熱心なる喝采者の一人であった。すると与次郎が突然立った。ダーター・ファブラ、シェクスピアの使った字数が何万字なの。イプセンの白髪の数が何千本なのと言ってたって仕方がない。もっともそんな馬鹿げた講義を聞いたって囚われる気遣いはないから大丈夫だが、大学に気の毒でいけない。どうしても新時代の青年を満足させるような人間を引っ張ってこなくちゃ。西洋人じゃダメだ。第一、幅が利かない。万堂はまたことごとく喝采した。そうしてことごとく笑った。与次郎の隣にいた者が、ダーター・ハブラのために祝杯をあげようと言い出した。さっき演説をした学生がすぐに賛成した。あいにくビールが皆空である。よろしいと言って与次郎はすぐ台所の方へ駆けて行った。給仕が酒を持って出る。祝杯をあげるや否や、もう一つ、今度は偉大なる暗闇のために、と言ったものがある。与次郎の周囲にいた者は声を合わして、あははと笑った。与次郎は頭をかいている。三階の時刻が来て、若い男が皆暗い夜の中に散った時に、三四郎が与次郎に聞いた。ダーター・ハブラとは何のことだ？ギリシャ語だ。与次郎はそれよりほかに答えなかった。三四郎もそれよりほかに聞かなかった。二人は美しい空をいただいて家に帰った。あくる日は予想のごとく好天気である。今年は例年より気候がずっと緩んでいる。ことさら今日は暖かい。三四郎は朝直し湯に行った。暇人の少ない世の中だから、午前はすこぶる空いている。三四郎は板の間にかけてある西越呉服店の看板を見た。きれいな女が書いてある。その女の頭がどこか峰子に似ている。よく見ると目つきが違っている。歯並びがわからない。峰子の顔で最も三四郎が驚かしたものは目つきと歯並びである。与次郎の説によると、あの女はそっぱの気味だから、ああしじゅう歯が出るんだそうだが、三四郎には決してそうは思えない。三四郎は湯に浸かってこんなことを考えていたので、体の方はあまり洗わずに出た。夕べから急に新時代の青年という自覚が強くなったけれども、強いのは自覚だけで、 体の方は元のままである。休みになると他のものよりずっと楽にしている。今日は昼から大学の陸上運動会を見に行く気である。三四郎は元来あまり運動好きではない。国にいるとき、うさぎ狩りを2、3度したことがある。それから、高等学校のボード競争のときに、旗振りの役を務めたことがある。そのとき、青と赤と間違えて振って、大変苦情が出た。もっとも決勝の鉄砲を撃つ係の教授が、鉄砲を撃ち損なった。撃つには撃ったが、音がしなかった。これが三四郎の慌てた原因である。それより以来三四郎は運動会に近づかなかった。しかし今日は上京以来初めての競技会だから、ぜひ行ってみるつもりである。与次郎もぜひ行ってみろと勧めた。与次郎の言うところによると、競技より女の方が見に行く価値があるのだそうだ。女のうちには野々宮さんの妹がいるだろう。野々宮さんの妹と一緒に峰子もいるだろう。そこへ行って、こんにちはとかなんとか挨拶をしてみたい。昼過ぎになったから出かけた。会場の入り口は運動場南の隅にある。大きな日の丸とイギリスの国旗が交差してある。日の丸は合点がいくが、イギリスの国旗は何のためだかわからない。三四郎は日英同盟の成果とも考えた。けれども日英同盟と大学の陸上運動会とはどういう関係があるか、とんと見当がつかなかった。運動場は長方形の芝生である。秋が深いので芝の色がだいぶ冷めている。競技を見るところは西側にある。後ろに大きな築山をいっぱいに控えて、前は運動場の柵で仕切られた中へ、みんなを追い込む仕掛けになっている。狭い割に見物人が多いので、はなはだ窮屈である。幸い日和が良いので寒くはない。しかし街灯を着ているものはだいぶある。その代わり傘を差してきた女もある。三四郎が出場したのは、婦人席が別になっていて、普通の人間には近寄れないことであった。それからフロックコートや何か着た偉そうな男がたくさん集まって、自分が存外幅の利かないように見えたことであった。新時代の洗練をもって自らおる三四郎は少し小さくなっていった。それでも人と人との間から婦人席の方を見渡すことは忘れなかった。横からだからよく見えないが、ここはさすがに綺麗である。ことごとく着飾っている。その上遠距離だから顔がみんな美しい。その代わり誰が目立って美しいということもない。ただ総体が総体として美しい。女が男を征服する色である。甲の女が乙の女に打ち勝つ色ではなかった。そこで三四郎はまた失望した。しかし注意したら、どこかにいるだろうと思ってよく見渡すと、果たして前列の一番柵に近いところに二人並んでいた。三四郎は目のつけどころがようやくわかったので、まず一段落告げたような気で安心していると、たちまち5、6人の男が目の前に飛んで出た。200メートルの競争が済んだのである。決勝点は美子とよしくが座っている真正面で、しかも鼻の先だから、二人を見つめていた三四郎の視線のうちには、ぜひともこれらの相関が入ってくる。5、6人はやがて12、3人に増えた。みんな息を弾ませているように見える。三四郎はこれら学生の態度と自分の態度を比べてみて、その相違に驚いた。 どうしてああ無分別に書ける気になれるものだろうと思った。しかし夫人たちはことごとく熱心に見ている。そのうちでも峰子と芳子は最も熱心らしい。三四郎は自分も無分別にかけてみたくなった。一番に到着した者が、紫の猿股を履いて、婦人席の方を向いて立っている。よく見ると、夕べの親睦会で演説をした学生に似ている。ああ、背が高くては一番になるはずである。計測係が黒板に25秒74と書いた。書き終わって、あまりの白木を向こうへ投げて、こっちを向いたところを見ると、野々宮さんであった。野々宮さんはいつになく真っ黒なフロックを着て、胸に係員の記章をつけて、だいぶ人品がいい。ハンケチを出して洋服の袖を2、3度はたいたが、やがて黒板を離れて、芝生の上を横切ってきた。ちょうど峰子と芳子の座っている真ん前のところへ出た。低い柵の向こう側から首を婦人席の中へ伸ばして何か言っている。峰子は立った。野々宮さんのところまで歩いていく。柵の向こうとこちらで話を始めたように見える。峰子は急に振り返った。嬉しそうな笑いに満ちた顔である。三四郎は遠くから一生懸命に二人を見守っていた。すると芳子が立った。また柵のそばへ寄っていく。二人が三人になった。芝生の中では砲丸投げが始まった。